大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。先週も言いましたけど、クリス・ピッチ・オコス、もう私が最高に今面白いと思っているベルリンのサックス奏者ですけど、彼とのツアーが、9月の1日から、日本国内6日まで各地で始まりますので、ぜひぜひ1日2日は東京、1日がグッドマン、2日がポラリスです。それから、3日が、岡山の飲料地、それから4日が、京都のメトロです。そして5日が、名古屋の徳造。そして6日が、札幌の空に飛びます。で、そこから今度は北京に行き、ソウルに行き、それから台北に行きます。その後がジャカルタなんですけど、ジャカルタのコンサートが今頃キャンセルになって別の会場に移ったりして、大丈夫なのかな、やれるのかな。その後シンガポールに行って、ラストがクアラルンプールというスケジュールです。で、もうツアー直前ですっごい忙しい時期なんですけども、実は8月中に映画のサウンドトラック3本もやってまして、盆踊りやりながら、それから実はまだ内緒ですけども、オーケストラの曲を、江藤直子さんなんかと一緒に今書いてるんですけども、それをやりながら、そして、香港でライブもやりながら、さらに、長野の松本で、小暮かほさんというダンサーと一緒に、2日間、デュオでコンサートやったりしながら、その合間に書きまくってます、曲を。何曲書いただろう。しかも今福島の、某、松川の校歌も、小中学校の、校歌も書いていて、これももうほぼ書き上がったんですけど、なんかね、こういう時に限ってバカ力を発揮するというか、旅先のホテルでもずっと曲書いたりして、どんどん書けるんですよね。普段からこんな書けたらすごいいいのに、人間と追い詰めらんないとダメっていうか、俺が追い詰めらんないとダメなのかな。で、ここのとこいつもそんなわけで即興の話したり盆踊りの話してるんですけど、今日はちょっと私自身の息抜きも兼ねて、久々にものすごい古い、あんまり知られてない歌謡曲の特集しようかと思います。ということで、1曲目はね、もう CD がガタガタ出てるね。何書きようかな。伊藤ゆかり行きましょう。伊藤ゆかりの、すごい古いところで、いついつまでもっていう、1962年9月に出たシングル版があります。それをまずは聞いてみましょうか。伊藤ゆかりで、いついつまでもという、曲聞いてもらいました。これ1962年って書いてあるかな。Never in a Million Years っていう、これカバーですね。リンダ・スコットっていう人が、1930年代の古い歌を取り上げて、62年にアメリカで、でも56位のヒットっていうから、そこまでじゃないと思うんだけど、ヒットした曲を、伊藤ゆかりが、12枚目のシングル版として出したアルバムを聴いてもらいました。次はね、どうしようかな。モップス聴いてみようかな。モップスの、モップスといえば、鈴木博光さんが、リーダーですよ。すごいかっこいいサイケデリックなロックバンドですけども、そのモップスからじゃあ、サイケだったらこれ行こうかな。何行こうかな。あ、迷子列車をかけましょう。かっこいいよね。モップスで、迷子列車歌ってるの鈴木博光さんです。これ、僕ベスト版もからかけたんで、何年の録音とか全然これ書いてないんですけども、興味ある人チェックしてみてください。モップスほんとかっこいいよ。めちゃくちゃかっこいい。日本のサイケロックの中でも最高に当時かっこよかった。かつ、メジャーシーンでも活躍してたバンドですよね。次、これもう CD だなから、もうバスバス出してきてるんだけど、あ、ピーナッツがあった。ピーナッツの、ザ・ピーナッツの、どうしよう、銀色の道聞いてみようか。これもいい曲ですよ。ザ・ピーナッツで、銀色の道。ザ・ピーナッツで銀色の道。これも名曲ですよね。名曲、名奏だと思います。これもね、俺、やっぱベスト版で持ってるんで、一体何年のものか、どこにも書いてない ですけども、これ作詞が塚田茂さんなんだね。で、作曲編曲が宮川博さんなんですね。もうこれ本当名曲だと思う。この今の演奏も素晴らしくいいですけどね。これよくかけてるんで今日はやめようと思ったけど、やっぱ聞きたくなっちゃった。ピーナッツかけたらやっぱりスターダスト聞きたいですね。シャボン玉ホリデーのエンディングにいつも流れてました。ザ・ピーナッツでスターダスト。ザ・ピーナッツでスターダスト。これ、ピーナッツの歌もすごいんだけど、アレンジも最高で、セレスタとかハープがパラパラやってるのが、これ僕の中ではもう、なんていうのかな、天国ってこういう感じだっていう、もう完全に子供の頃のテレビの、シャボン玉ホリデーの刷り込みですけどね、もう今聞いてもこれが、本物のアメリカのスターダストいっぱいあるよ、いろんな人がやってる素晴らしい。だけど、やっぱりこれなんだよね、俺の中ではね。もう一個ちょっとあんまり有名じゃない曲いこうかな。月と星のバラードっていう倍賞千恵子さんが歌ってた1967年に発売になった、曲があります。これ A 六助作詞で泉拓作曲、見上げてごらん夜の星をのコンビですよね。でこれなんとですね、怪獣ものの、宇宙大怪獣ギララっていう超売れなかったマイナーな映画の、東方の、あれかな、東じゃない、松竹だね。松竹の怪獣ものってあんまパッとしなかったんだよね。そこで使われてた、曲で、倍賞千恵子さんすごくいいですよ。聞いてみましょう。月と星のバラード、倍賞千恵子。 A 六助作詞、泉拓作曲、倍賞千恵子で月と星のバラード、1967年の録音になります。これあんまりかかることないですよね、多分ね。今も聞くとわかると思いますけど、ボサノバの影響を強く受けてる上に、当時ハープシコードだと思うんですよね、これね。を使ったポップスのアレンジって、バカラックをはじめアメリカで結構流行ったりしたので、そういうのの影響を受けながら独自のものを作ってるっていう感じがしますけどね。どうしようかな。これも前この番組でかけちゃったかもしれないけど、荒井由実の、バンカ、一人の、夏だったかな、ってタイトルの、曲があります。これ NHK の幻の葡萄園っていう、本当に幻になっちゃった、ドラマがあるんですけども、これすごい好きだったドラマで、ただ今もう見れないと思うんでね、NHK の銀河テレビ小説で70年代にやってたドラマで、尾藤勲が主人公だったと思うんですけども、この番組でこれ前言ったような気がする。でもこれもう見れなくて、台本も探したんだけど、台本もなくて、この、荒井由実さんの、バンカ、一人の夏って言っちゃった、一人の季節だね、正しいタイトルはね、っていうテーマ曲が、荒井由実さんの、14番目の月だったかなってアルバムに入ってるんですよ。これだけが残ってて、だけど実際ね、 NHK で流れたアレンジはこれとは違ってたと思う、僕の記憶に間違いなければね。同じ曲だけど一番で終わるようなアレンジだったんじゃないかな、ということで、その NHK のものは僕はもう聞けないというか誰も持ってないと思うんですけども、今日はこの、荒井由実さんのアルバム14番目の月から、バンカ、一人の季節聞いてみましょう。荒井由実で、14番目の月というアルバムからバンカ、一人の、季節聞いてもらいました。先ほども言ったようにこれ NHK の、幻の葡萄園ってタイトルで多分間違いないと思うんだけどね、1978年か77年にやっていた NHK の銀河テレビ小説だったかな、テレビ銀河だったかな、なんかそんなタイトルの夜の連続毎日やってたような気がするんだよな。1週間とか、じゃなかったら1ヶ月で毎週何曜日かな、ちょっと覚えてないんだけど、ビタ・イサオが主演で、ミュージシャン目指して東京に出たんだけどうまくいかなくて家業の葡萄園継ぐみたいな話だったような気が、ちゃんと覚えてない。おそらく、脚本は市川新一だったのではないだろうかと思うんだけど、当時もう高校生の終わりくらいになるとテレビほとんど見てなかったんですけど、ただ市川新一のドラマだけ必ずチョイスして見てたんですよね。だから多分それ見てたのは市川新一が脚本を書いてるなと思ったんじゃないかな。これも間違ってたらごめん、もう全然わかんない。NHK の アーカイブで出てる、あの、何、昔のビデオとかにもそれがあったら、ビデオ、DVD か、ぜひ見たいと思ってんだけど、ないんだよね。私の記憶違いじゃないと思うけど、まあ、この番組でも前に言ったけど、これは多分、残ってないのかな。もう一回見てみたいですよね、今の。今の、実際にテレビドラマの現場に入るようになり、NHK のね、現場とかでやってもう何十年になるんだろうね。20年経つかな。ちょうど20年だね、今年でね。そんなことないか。もうちょっとだ。25年くらいになるんだけど、そんな、耳でもう一回、目でもう一回、当時の、ドラマ面白かったの見てみたいなって思うんですけどね。そういえば、中学校くらいの時に山口百恵が出てたテレビ新銀河、てか、銀河テレビ小説もあったと思う。単純に山口百恵のファンだったんで、めちゃくちゃ見てたんですけども、それも良かった記憶があるけど、これはわかんない。中学生だし、山口百恵が出てたからいいって思っただけかもしれないけどね。あ、ラスト浅岡瑠璃子にしようと思ったけど、今山口百恵の話が出ちゃったから、この番組のラストにはよくかけてますけども、山口百恵の夢の恋人で今日はお別れしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週、ポッドキャスト版もありますので聞いてください。大友義秀のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版でございます。ということで、ジャムジャムラジオのラストに、この夢の恋人山口百恵をかけて終わるってパターン、もう5、6回はやってるような気がしますよね。すいません。NHK でもなんかの番組出た時に、これかけたかな。もうなんでこの曲、こんなかけんの、大友は、と思う人いると思うけど、僕これ山口百恵の曲で、実は一番好きで、なんで好きかといえば、山口百恵が昔日本放送でやってた、これももう何万回も言ってるけど、日本放送でやっていた、ももも30分だったと思うな。ももも60分。うわ、もう軸数、タイトルも覚えてねえや。ももももなんとかって番組があって、それで、山口百恵が出てて、それを俺、ハガキとか出して読まれてもただ嬉しかったって。で、その番組のエンディングの曲がこの曲だったんですよね。っていう、たったそれだけの理由なんですけど、ラジオのエンディングにこの曲が流れると、未だに、中学の時に山口百恵にハガキ読まれたことを思い出すという、山口百恵さん、聞いてますでしょうか？絶対に聞いてないよね。ポッドキャスト版。聞いてるわけがないよね。いつも、毎回、ポッドキャスト版30人くらいしか聞いてないだろうって、謙遜込みっていうか、照れ隠し込みで言ってるんですけど、実際何人聞いてるか、俺知らないけど、でも、30人よりは多いかもしんないけど、50人は聞いてないんじゃないかな。何人聞いてるんだろうね。全然わかんない。しかもこれ聞いてる人がどういう層かというのもわかんないんですけども、こんなおっさんのどうでもいい、一人ごと、深夜に自分の部屋で喋ってる一人ごとを聞いているという時点で、かなり、なんていうのかな、変わった趣味の方、聞いてる方にはごめん、変わった趣味の方なんじゃないかな。でも聞いててくれてありがとうございます。なぜかといえば、これ一人で僕本当に喋ってるんですけど、KBS 京都で撮ってる時はね、ガラスの向こう側に小林ディレクターがいて、だから小林ディレクターに話してる感じがするんです、直接ね。で、小林ディレクターだけじゃなく、聞いてる人を想定して、まあ石橋さんがいたりもしますしね。だけど一人でやってる時は、もちろんこれを収録して最初に渡すの、送るの小林ディレクターなんで、真夜中にこうやって、これ今日は比較的早いね。夜中の2時だね。でもこれ作り終えて多分3時くらいに小林ディレクターに送って、小林さん起きてる時もあるんだけど、まあそれはともかく、まず小林ディレクターに聞かせるっていうのはもちろんあるんですけども、ただ、ラジオ局にいる時よりも本当にこういう個人のスペース、パーソナルスペースで喋ってるので、誰に向かって喋るかっていうのがないと、まあね、一人の部屋で一人でただ誰にも向かわずに喋ったら頭がややおかしい人だけど、一応誰かが聞いてるだろうという前提でこれ喋ってるわけで、もしもね、他の部屋にこの声が筒抜けだったら、あの人変な人だなってきっと思われてますよね。なので、聞いてる皆さんが30人なのか50人なのかいてくれるという、なんていうの、自己セルフイメージがあるからこれ喋れるわけで、だからその人たちに向かって僕は喋ってるんですよ。喋ってるんだけど、相手のことが本当は誰だかよくわからないって。でも聞いてる方の人にしても、僕と直接面識ある人もいるかもしれないけど、ほとんどは面識ない方だと思うので、なんだろうね、 ラジオ番組持ってる大友というおっさんが、おっちゃんが、まあ、初老のじいちゃんでもいいや、が、喋ってることを楽しみにしててくれてるってのはとても嬉しいことではあるんですけども、なんかさ、おっさんが、偉そうに喋るって、かっこ悪いじゃん。嫌われるじゃん。先週とか一生懸命即興の話を熱くなって語っちゃったけども、どうなんだろうね。やっぱ、自分でも喋りたいし、必要があるだろうなと思って喋るんだけど、だけど、まるで私が全て知っているみたいなつもりで、若い子たちに教えようみたいなつもりで喋ってはいないつもりなのね。もうそうなったらただ痛いだけだと思うので、なんだろうな。でも、人って不思議なもんで、自分が思ってることとか喋りたいって、思うんでしょうね。僕ね、ここまでそんな普段おしゃべりじゃないんですよ。人といる時もずっと喋ってたり、自分中心でなんかその場で喋るってことタイプでもそんななくて、みんなが喋ってることをどっちかというと聞いてる方だと自分じゃ思ってるんですけども、ただ人前に出たりとかね、仕事柄どっかに出るとこうやって喋り出すって感じで、だけどもともと俺こんな喋るタイプじゃなかった。たような気がする。一つにはこうやってラジオ番組をジャムジャムラジオとかをやるようになって喋るのに慣れたっていうのもあると思うんですよね。最初の頃のジャムジャムラジオとかめちゃくちゃ喋るの早口になったり緊張してて、今でも早口ですけどね。だからなんだろうね、何の話してんだんだっけ。あ、これ俺最近よくあるな。こうやって何の話してたんだっけってなって、一体最初どこから始まってどこに着地するかがわからなくなるっていう、もうこれ、更年期って50代だから、65歳の私は更年期ではもうないよね。脳が少し弱ってきてるってことかな。おう、ほら、もうこのポッドキャスト版そもそも何の話してんだか忘れちゃった。あ、そうだ、山口百恵の番組。のラストにかかってたんで、夢の恋人って曲をよくかけてるって話で、だからこれね、音楽の話でいくと、多分山口百恵の他の曲もちろんいっぱいありますよ。すごいヒットした曲の中で好きなのはプレイバックパート2とかかな。横須賀ストーリーとかも好きですけどね。好きな曲いっぱいあるんだけど、あとすごくよくできた曲とか、なるほどと思う曲あるんだけど、それと、個人の記憶に結びついた好きな曲ってまた別で、僕の場合のこの夢の恋人は、僕の個人の記憶に結びついて好きだって言ってるんで、だから音楽的にどうこうとかって話ではないんですよね。てか、音楽的にどうこうって話もそこには含まれるんだけど、この曲が比較的僕の好みの何かがあるからこそそうなったんだけど、とはいえね、必ずしも、音楽的なことを分析したところで、夢の恋人を僕が好きだという理由は全く出てこなくて、単純に記憶と結びついているんですよね。で、また少し理屈っぽくなっちゃうな。ほとんどの音楽って記憶と結びつきながらいいとか悪いって思ってるような気がするんです。だったら初めて聞く曲はどうなんだって言われちゃうけども、初めて聞く曲も大体これまで過去に聞いてきた曲の何かと関連してるんですよ。必ずね、全く聞いたこともない新しいものってあんまりないので、その記憶の集積が微妙に複雑に絡み合いながら、全く新しいものに対して、それとは、過去の記憶だけじゃない扉をポンと開けながら、いいって思ったりは嫌いって思ったりするんだと思うんですよね。その辺の感じが音楽聞く魅力だと思っていて、で、その時に、過去のいろいろ聞いてきた音楽と、それからそれではないものとが混ざり合ってのが新しく聞く音楽じゃないですか。で、そこの新しさ、今まで聞いたことのない何かの要素っていうのが、それが自分にとって結構重要というか、そこがね、なんか、もうすごい極端なこと言えば、どうやって自分は世界を把握してるんだっていうことがそこに現れてる気がする。まあ、思想とかね、その人の哲学とかと関係、そんな大げさな話じゃないと思うけど、とはいえ、ポップス聞いててもね、別に高級なさ、芸術音楽聞いてそう思うってことじゃなくて、ポップスとか何でもそうなんだけどね、そこにその人の考えが現れるような気が僕はしてます。で、 さあこれよく世界観とか言うけども、世界行ったってさ、あの一人の人間が世界全部把握できるわけがないじゃん。自分が思っている世界なんて本当にちびっちゃくて、その見えている世界ですら、あの全く世界に なってないっていうか、ただ世界って言ってるだけじゃない。だけど音楽ってその小さな世界観みたいなもんがそこに出るので、だからなんだろうね、人が把握できるように錯覚できるレベルの世界観がそこにあるんでね。それでさえね、把握できないんだよ。やっぱり分析してみるとさ、おー、こんなになってるとかって思うと、全然俺この曲聴けてないなとか、把握してないなとか、大人になって初めて、うわ、この曲に実は背景にエレキピアノが入ってたんだって気づいたりとかさ、あの、前も言ったかもしれないけど、カーペンターズのクロストゥーユー、遥かなる影だったかなって曲は、最後の一番盛り上が、あの一回フェードアウトして盛り上がるところで初めてスネアドラムが出てくんだよね。そこまではスネアドラムが出てこないの。ポップスでは必ずあるはずの、スネアってあの、バンってアクセントつけるやつね。カレン・カーペンターは、ハイハットでアクセントつけてんだよね。だけど、最後に、一旦フェードアウトしてから盛り上がるところでは、スネア入れてんだけど、俺それを発見した時嬉しくて、と同時にそれまでそれ分かってなかったんだけども、ただ、そのエンディングの、一回消えた後の盛り上がりと、それまでと何が違うかっていう理由の一つが発見できて、で、こんなちっちゃい程度の発見で、うおー、世界が見えたって思えるっていうくらい、みんなが思っている世界って、本当にあの小さいしょぼい世界だけども、まあでも音楽って多分そういう比較的小さな把握できる世界観みたいなものを、作り出す、コンパクトに作り出す、ものなんじゃないかなって思う。それありとあらゆる音楽がね。で、それがすごく大きめだったり小さめだったり、ものすごくパーソナルだったり、ものすごく巨大だったりするっていう。だから、あの、社会とリンクするんだろうなって最近ちょっと思ってますけどね。すごい、ごめん、漠然としてる。どうでもいい話だ。これ文章にして本に書けとか言ったらこんなこととても書けないっていうくらい、喋り捨ての話だね。失礼しました。喋ってる場合じゃないんだよ。俺明日録音があるので、これから、譜面の整理をもう一回しなくちゃいけないので仕事に戻ります。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオでした。また来週。